西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の再は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。第4金曜日、月替わりで素敵なゲストティーチャーをお迎えしてお届けしている、西宮再発見。今日もね、すんごく素敵なゲストをお招きしております。今年西宮市は100周年を迎えましたが、なんと阪神電鉄は開業120年、そして阪神タイガース創設90年の年でもあるんですよね。そこで今月は鉄道デザイナーの大森雅樹さんをお迎えして、デザインから見る鉄道と野球と題してお話を伺おうと思います。ということで大森雅樹さん、どうもありがとうございます。
よろしくお願いします。
ようこそお越しくださいました。いやでも鉄道デザイナーでなんで野球とかね、いろいろと不思議に思ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですが、はいはい、そもそも、大森雅樹さん の, その肩書きというのからちょっとご紹介いただくとしたら、
は
い、
一応鉄道会社でデザインだけではないんですけども、まあ、デザインがもともと専門だっていうのもありますんで、はい、まあ、デザインの仕事も、まあ、サラリーマン結構長くやってますんで、いろいろやってるんで、まあ、鉄道デザイナーって言い方をするのが一番近いかなってことで、はい、言わせてもらうと、世の中に肩書きとかその役職名あるわけではないんですけれども、はい、
でもね、はい、鉄道デザイナーっていうと、はい、なんか流線形のなんか鉄道のっていうのをお作りになってる、デザインしてらっしゃる方かなみたいな感じなんですか。
そう、だから車両の設計とかデザインも随分やっ、まあ、はい、そちらが仕事的には一番多かったんで、実際、はい、そういう車両のデザインも、うん、いたしますし、うん、あと駅でのお客様への案内だとか、はい、そういう路線図だとか時刻表とか、まあ、お客様にこう接点になるようなデザインとかを鉄道会社の立場でやるっていう形ですね、はい、
ハード面もソフト面も両方手掛けてらっしゃる、は
い、そうですね、
まあ、いうことなんですよね、
まあ、クライアント側といいますか、うん、まあ、計画してこうデザインの専門の方とかと一緒にこう作っていくっていう形ではあるんですけども、はい、
東京のご出身でらっしゃいます。
そうなんです、はい、
で学生時代には、はい、デザインを学ばれ、
そうでした、まあ、工業デザインっていう学科、ちょっと珍しい学科なんですけども、はい、まあ、そこでいろいろデザインっていうのは何かしらのこう世の中の課題解決だっていうふうに学んで、あ、確かにそうだなと思って、うん、まあ、なかなかそういうデザインの素晴らしい解決の効用っていうのを生かされてない領域があるなと思って、それで、はい、まあ、鉄道とかの分野っていうのはまだまだこうデザインで生かせる世界があるんじゃないかなって思って、勝手にそれを使命感と思って、うん、まあ、会社の中の組織とかに関わらず、なんかデザインで鉄道を良くするみたいなことがずっと使命と勝手に思ってやってる感じです。
いや、
そんな感じです、はい、
そして今日ね、はい、お話しいただくタイトルが、デザインから見る鉄道、ここ分かりますよね、はい、と野球なんですが、はい、この野球はなんでそこに行くわけですか。
これね、真面目な話と遊びってわけじゃないですよ。二通りあるんですけど、はい、一つには先ほどあったように、鉄道会社とお客様を結ぶためにデザインっていうのが非常に役立つっていうのがあると思うんですけども、同じように球団とファンを結ぶ、それもデザインの大きな役割があると思ってるんですね。で、
はい、
ただ私は球団の人間ではございませんので、野球は好きでタイガースをこよなく愛してるっていうことで、
はい、
まあ、デザインを学んでて阪神タイガースを見てると非常に素晴らしいデザインで、うん、90年間、まあ、先ほどありましたように90年前から変わらないデザインっていうのが あるんで、いやこれはすごいことだなと。
珍しいんですってね。
いやおそらく世界的にもなかなか少ないかもしれないですね。
結構はい、ね、それこそオーナーが変わったりとか、球団名が変わったりとかで、そのデザインから色から、まあ、ユニフォームの、ね、形がみんな変わっちゃったりする中を、阪神タイガースは90年間、その伝統を守り続けている
、やっぱりそれすごいのは、まあ、偶然というよりやっぱりその当時にその人ね、早川源一さんっていうデザイナーさんが電鉄にいらっしゃって、やっぱりその方のデザイン力がやっぱり極めて高かったっていうことで、やはりそこでもう皆さんの心をつかんで、まあ、90年間愛され続けたっていうのが、まあ、大きくはやっぱりそういうのがあると思うんですよね。そういう意味ではあのデザインっていうのはやっぱりこう鉄道で言えば鉄道会社とお客様を結ぶ、で野球で言えばやっぱ球団とファンを結ぶ、
もう全てにやっぱりデザインっていうのは関わってきている、ということですね。そこで5月の31日から7月の27日まで、西宮市大谷記念美術館で野球とデザイン、デザインでたどる阪神タイガースという、展覧会が開かれておりまして、これにはあの大森さんも一つのスペースをお持ちでいらっしゃるというね。
なんかね、本当にちょっとびっくりなんですけども、まあ、これもあの結果的にそういうあのことになったんですけど、もともとはその早川源一さんという方が、あの、まあ、個人的にすごいやっぱり鉄道会社にいるデザインの専門家ということで、
早川源一さんは阪神電鉄の社員でらっしゃる、
そうなんです。だから特にそういう昔の時代は広告代理店とかが今のような形じゃなかったと思いますんで、ある程度の規模の会社には企業内にそういうデザイナーって方いらっしゃったと思うんですよ。
自社のデザイナーをちゃんと抱えてらっしゃ
る、おそらく鉄道会社さんですと沿線のイベントだとか、そういうのの、あのポスター作ったりとかっていうのが中心だと思うんですけども、でも早川さんはその電鉄の中に生まれたタイガースのデザインも手掛けたっていうことで、やっぱそこが全ての始まりといいますか、だからそれで私は早川さん の, あの研究というか、あのすごい人だなと思って、あまりにそれで知られてない方ですんで、それでいろいろ個人的にこう調べたりしてて、それを西宮 の, あの大谷美術館の学芸員の方と交流があって、いつかこう早川さんの企画展とかできたらいいですよねみたいなことを、ずいぶん昔からそんな話をしてまして、で、今回いろんなこうタイミングがあって、こう早川さんの作品を集めるというのが実現したんですね。
ずいぶんたくさん今回は出展というか、
そうで、まあ、やっぱり本当にこうもう早川さんも50年前に亡くなってますし、阪神電鉄にいらっしゃったのはさらにその前の時代ですから、あの本当に古い時代の方なんで、なかなかこう作品とかも残ってないで、ご本人もあまりこう文章を書いたりとか作品集残されたりとかしてない方なもんですから、なかなかこう資料ってなかったんですけども、極力いろんなところからある限り集めて、おそらく今回本当にあの日本で初めてということは多分世界で初めて早川源一さんの作品が集まったということで、まあ、そんなお手伝いをしてた中で、一方で私もデザインで、あの仕事以外でそのタイガース の, やっぱそのデザインが素晴らしいものですから、そのタイガースの虎をテーマにしたあのアート作品といいますか、あのデザイン作品というのを、これも誰に頼まれるわけでもなく、なんか作ってたのがあってでですね、そういうのも、こう野球とデザインのこう新しいあり方ですねっていうようなことで、なんか展示いただくことになって、
そのあたりはおいおいしっかりとご紹介していただきたいと思うんですが、そもそもね、東京のわんぱく坊主でらしたわけでしょ、なんで阪神ファンになられたんですか、
ちょうどねその50年前が小学生低学年だったんですけども、当時やっぱり昭和40年代50年代ってみんなやっぱり野球帽をかぶってたんですね、それで、12球団の帽子が売ってて、やっぱり子供でどれがいいかって選んだ時に、やっぱりタイガースの あ、当時だからタイガースという名前も多分知らなかったと思うんですけども、まあ、この黒と黄色のがかっこいいなと思って、うん、もうそこでもう運命が決まったんですね。
やっぱりそのあたりからこう、はい、デザイナーとして の, その色彩感覚だったりとか、まあね、これそのインパクトみたいなの、まあ、終わりだったんでしょうか。
後付けっぽくなるけども、でも、なんかやっぱりマークとか、だからそう野球の帽子に限らず自動車のマークとか、あとなんかあれですかね、記号企業のマークとかね、なんかあんなのが、
ま
あ、
ロゴとか
ね、なんかあんなの多分好きだったんでしょうね、はい、それでまあそういうマークとか色とかはなんかやっぱり自分の好き嫌いみたいのは、はい、あったんだと思いますね。
心ギュッと捉えられましたか、黒と黄色は。
そうでしたね。それで、はい、あと、まあね、それで大阪の球団だと東京ではアベーダとか、あと当時昭和の40年代50年代ぐらいだと、まあ、久しく優勝してないとかね、そういうことは後から知って、はい、偉いところをファンになってしまったなとは思ったんですけどもはあ、はあ、まあでもその結構当時掛布さんとかが若虎って言われて、うん、で出した頃で、
はい、
応援の当時グッズって言ったら球団の旗ぐらいしかなかったんですけども、まだメガホンとかもそのないし、ユニフォームなんてもうレプリカユニフォームなんて多分売ってないし存在しなかった時代ですよね。
そうなんですね。で当時は
その球団旗が結構、うん、あの小さい旗を結構スタンドで振るっていうのが阪神ファンの応援スタイルであって、うん、でだから当時ね、東京にいましたけど、東京でも神宮とか横浜とか行きますけど、
ええ、
売ってないんですよね、その相手チームのグッズなんか売ってないんで、はい、だからあのなんか大阪に旅行行った時ね、阪神百貨店行ってあの旗買ってもらって
嬉しかったですか。
いやそうですね、だからその旗にその早川さんのね、こう虎が描かれていて、はい、あやっぱそれが他の球団と違ってなんか格段にあの洗練されてる感じがして、まあ、だから本当その時も、ね、その時当然早川さんの名前も知らないし、将来この人の研究をするとも思ってはいないんだけども、ま
あ、衝撃的な出会いだったんですかね、まあ、
そうでしたね。
今ちょうどねその球団旗、はい、のあれ本物ですよ ね、
そうなんですね、
大谷記念美術館に展示されているんですけれども、やっぱりあの虎のインパクトたるや、はい、やっぱりすごかったですよね。
そうですね、
当時、はい、今もすごいですけど、当時はもっとおーみたいな感じだったんじゃないですか、ね、
だから虎イコールタイガース、虎イコール黒と黄色っていうのは多分こうタイガースのデザインっていうのが無意識のうちにはいろんな人の心に染み込んでてるんじゃないかなと思いますね。ちょっと今みたいにね、こう何でもこう画像データがどこでも検索して見れる時代じゃないですから、やっぱり球場行ってあの旗を見てとか、そういうのはインパクトあったんだと思います ね。
でも工事現場の黒とね黄色のあの、はい、あれを見ても、はい、おー阪神とかっていう人がいるぐらい、もうやっぱりものすごい定着度ですよね。
そうですね、なんかね黒と黄色イコールタイガースっていうのはやっぱり、あの早川さんのデザインが、ね、あると思いますね。あのよくこれも、ね、ネタみたいに言うけど、あの虎って、ね、黒と黄色じゃなくてね、こう草原でカモフラージュのためだから、まあ、黄土色というか、はい、あんなコントラストはっきりしてなくて
敵に見つかりますよね。
そうなんですよ、だから全然虎って警戒色でもないし、危険な色でも実はないんですけども、むしろ蜂の方がね、はい、あの危険な色っていうのは、黒と黄色って言ったら虎じゃなくて本来蜂なんですよね。まあでもそういうあれのロープとかね、こう危険のロープで虎ロープとか言うけども、うん、あれ本来蜂ロープのはずなんですけども、
でもそれだけ定着してきてるっていう、そのインパクトは凄まじいもんですね。
おそらくまあまあ、分かんないんですけど、例えばタイガースの黒と黄色が虎だっていうような印象がものすごくこうある時代に染み込んだとすると、うん、まあ、虎ロープの名前の由来もひょっとすると関係あるかもしれないなとかは、
なるほどね、はい、でもそのデザインっていうのは本当にそういう意味で我々の生活の中にものすごく浸透してるわけですし、はい、そのいろんなことを変える力もデザインは持ってるんですね。
そうですね、まあ、どちらかというとね、あの普段デザインというと、まあ、ファッションデザインとか、まあ、趣味思考の世界だったり、なんかこう価値を 高める装飾みたいに思われることあるんですけども、まあ、私がやってる鉄道のデザインとかの世界でも何かしらのやっぱ課題を解決するっていうのがあって、まあ、デザインをやることで分かりやすくとか、うん、迷わずにこう利用できるとか、何かこう自分の街で親しみを持てるだとか、やっぱり何かしらのこう課題を解決するのがデザインで、やっぱりそういうのがなんかもっとこう活用されていい領域があるんじゃないかなっていうのは、まあ、今でもよく思いますね。
そうなんですか、はい。まあ、本当にインバウンドが増えて、はい、世界中の人が日本にいらしたりすることで、はい、その中でこう本当にみんなに分かるようなものをこう伝えていくっていうところにもデザインの力っていうのは本当に必要になってくるんでしょうね。
ですね。やっぱり駅でねちょっと迷って必ず同じところで迷うとかっていうと、やっぱりこうそこで引き戻して急に立ち止まってぶつかったりとかね、やっぱり安全にも非常に大事な世界だし、やっぱりこう迷う人が一人でも減ればそれだけねこう世の中スムーズになるっていうのもあるんで、やっぱりそういう意味ではもっともっとこうデザインで滑らかなこう社会を作れる世界ができたらいいなとは思いますね、はい。
まあ、ちょっと前からそれこそユニバーサルデザインとかっていうことで、はい、みんなが本当に使いやすくて分かりやすくて、はい、なんかハッピーになれるようなっていうのはやっぱり大きな課題としてあったわけですか。
そうですね。ユニバーサルデザインって言葉 も、まあ、おそらく後からできた言葉ですけども、まあ、鉄道の世界なんかだとそういう言葉があるずっと前からやってることはユニバーサルデザインだったかなと思いますね。例えば駅でも文字を読みやすくするための文字の書体とかってありますし、
やっぱりそうなんですか。
やっぱり歩きながら見ると、あるいは電車の中からこう見るとかなると、はい、やっぱり文字 の縦横の線の太さが極端に違うとか、あとはこうなんていうか鱗みたいに装飾があるような文字よりは縦横の太さが統一でシンプルだったり、あるいはこう色にしても白黒コントラストをしっかりつけるだとか、うん、まあ、より分かりやすく一人でも誤解がないようにっていうのはデザインで考えますね。でもそれやっぱりユニバーサルデザインっていうのはまさにそういう世界だと思いますんで、うん、まあ、だからそういう、まあ、本当に鉄道のデザインっていうのは、まあ、先輩方含めてねそういうことずっと代々やってきた世界だなと思いますね。
まあ、それこそその車体とかのデザインもなさるわけで、はい、それだと本当に昔は流線形とかね、はい、いろいろ言ってましたけれども、今やもう本当に新幹線なんかももうなんとか系なんとか系って、はい、もうまさに進化が激しくて、そうですね、
だからあれもねこうデザイン的な見方をする場合が多いですけど、あれもやっぱりこうトンネル突入時の圧力変動的には音がより静かだとか揺れが少なくなるだとか、まあやっぱそういうのの課題解決としてあの形っていう風になってるんで、だからまあ一時ねこうアメリカのね1920年代30年代のああいう流線形ブームとかっていうのはね、どちらかというとあれはこう形のその大恐慌の後に、はい、物が売れなくなって、うん、ちょっと目先の思考が変えるみたいなね、そういうので形として流行りっていうのは、うん、そういうのもあったみたいですけども、
見た目から入
ったり、まあ、どちらかというと、ね、まあね、そういう、まあまあ、カモフラージュというわけじゃないでしょうけど、うん、なんかそういうアプローチっていうのも、まあ、それも一つの、ね、デザインの役目だったと思うんですけど、
でもアメリカみたいに広大な、ね、原野をただただ走るっていう鉄道と、日本みたいにそれこそトンネルあり、山ありで、
ね、
地形的に言ってももう全然、
条件はすごい厳しいですね。
そうですよね、
はい、日本の、はい、音の問題とか、やっぱりかなり密度の高いエリア走りますし、こう列車の運行の本数もすごい多いですから、
うん、は
い、
もう本当になんか何分かおきに出発して、ね、しかももう定時にピタッと、ね、はい、到着しますよね、もうあれなんか外国の方なんかも奇跡やっておっしゃるぐらい、すごいことですよね。
海外の方がね、まあ、ちょっと前の時代の話ですけど、日本の鉄道はすごいすごいという、うん、ただなぜ東京と大阪の間にあれだけの人間が移動するのかは分からないとかね、やっぱりもうそれぐらいやっぱりその輸送力の多さっていうのは脅威で驚かれるみたいですね。 まあ、逆にそういう輸送力があるから、うん、やっぱりダイヤを守らざるを得ないとかっていうのはあるみたいですね、
まあ、だからもっともっとってそれこそね、早く早くみたいなことも、まあ、もちろんずっとそれも課題なんでしょうけれども、でもなんかもっとゆっくり楽しもうよみたいなのもね、含めて、まあ、あの豪華な列車の旅っていうのも最近は増えてきましたし、
そうですね、やっぱりこう移動というのが、鉄道事業というと、まあ、移動していただくっていうのがありますけど、まあ、あの移動の時間を楽しんでいただくっていうのも、あの、まあ、いろんな楽しみ方あると思うんですけれども、まあ、あの鉄道会社から提供するこういう楽しみ方、こういう列車でどうですかっていうのも、まあ、各社競ってね、いろいろのがありますんで、まあ、まあそれも一つの、そういう楽しんでいただくためのデザインは何だろうか、まあ、そういうテーマでこう作る電車なんかもありますね、最近は。
今後ますますそういうのもバラエティ豊かになってくるんでしょうかね、
まあ、おそらくそうでしょうね、各社ね、こう競っていろいろやられてますんで、はい、いろんな形であの楽しみ方っていうのは多様になってできてるのかもしれないですね。
今あの本当に推しの球団をね、はい、追っかけて、はい、いろんな全国を旅して、はい、球場を旅してらっしゃるファンの方もたくさんいらっしゃるみたいですけれども、そういうファンのためになんか企画をしたりとかっていうようなことはないんですかね。
あ、ね、私もその鉄の会社も組織大きいからあれですけど、まあ、でも昔ね、なんかそういうあのあれかな、広島カープファン向けに、あの多分近畿圏から広島までこう団体で乗っていただいて、なんかその車掌さんとかがサプライズでこのカープの OB の選手だったりとかね、そんなのもあったみたいですね。
なんかなかなかもうその球団と一緒にっていうか、なんかもうわーっと盛り上がれるそういう場を用意していただくと球場行くまでも楽しいですよね。
そうでしょうね。だから昔は、球場行ってユニフォーム着てるっていうのがありましたけども、最近だともう最初から家出るときからユニフォーム着てっていうのが当たり前になってますよね。
はい、
だからもう新幹線もあの例えば甲子園でカープの試合があるときなんかはもう新幹線真っ赤みたいですよね。あの広島から
、はい、そうなんですか。でおそら
く多分あのこの聞いた話だとあの札幌で、あ、今札幌じゃないですか、あのあれですね、エスコンで試合やるときはなんか、はい、黄色い人がね、はい、いっぱい北海道に現れるとかね。
なるほど。あの
名古屋で3連戦やるときは、名古屋城に黄色い人が現れるとかね、まあ、そういうのはあのあるみたいです。というか私自身も目撃したことはありますんで。
そうですか。
はい、
今回ねこの野球とデザイン展、あの大谷記念美術館に伺ったら、はい、いらしたんですよ、ユニフォームの方が。はい、お、今日このあと試合かなとか思ってたら、なんかあのユニフォームを着てお越しいただくと100円割引しますっていう楽しい制度があるそうで、
ね、なんかやっぱりそういうので、あのおそらく今まで美術館にこう行く機会があまりなかったような方もね、なんか楽しんでいただけるとか、そういう美術館に来ていただくきっかけになったりとかっていうのはあるみたいですね。
ですよね。なんかその美術館とかね、まあ、博物館というとずいぶん敷居が高いなと思ってらっしゃる方も多いかと思うんですが、あの特に大谷さんなんかは本当にあのユニークな楽しい企画で、あのおやりになったりとかで、なんか本当にあ楽しんだみたいな、ね、今回は特にそんな方も多いんじゃないですかね。
そうですね。だから本当美術館の風景としてちょっと珍しいですね、このユニフォーム着てる方が見てるっていうのはね。でもなんか本当に見るような作品も多くて、本当みんな熱心にいろんな楽しみ方をしていただいているような、はい、気がします、はい、
撮影が OK の、ね、場所もありますし、はい、そういう意味での楽しみ方、それからまた皆さん多分 SNS で発信なさったりとかということで、またファンが増えたりということにも、ねはいね、なるのかもしれないですけどね。
はい、まあ、特に今回ねこうやっぱ90年の歴史をしっかりこうたどるみたいなところありますから、うん、なんかよりねこう阪神が、阪神でやっぱり親子3代4代でファンの方も多いですけど、もうまさにねそのそれを具体的にたどれるっていう、そういう展覧会になってってるんじゃないかと思いますね。
そうですね。はい、まあ、本当にあの、長嶋さんが亡くなられたということで、はい、長嶋さんの、あの関連のものもありますよっていうのがちゃんとご紹介にあったりして、はい、また本当にあそうなんだって、親子ぐらいの年代の方がね、同じあの、ね 長嶋さんの似顔絵が描かれたものを見ながら、はい、ああって忍んでらしたっていうのもね、なんかとても印象的な。
特にね、今回あの阪神、実は阪神以外 の、あの12球団 の、あの関係するものもありまして、だからもう阪神ファンに限らず、こう野球好きの方が楽しんでいただけるような内容だと思っております、
はい、そうですね、はい、さあ後半は、ルートマップアーティストでもいらっしゃいます。またそのあたりのお話もたっぷり伺いたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。桜
今日は鉄道デザイナーの大森正樹さんをお迎えして、デザインから見る鉄道と野球と題してお話を伺っています。今西宮市大谷記念美術館で開かれています野球とデザイン、デザインでたどる阪神タイガース。まあ、ここの、展覧会もうご覧になった方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、あの深く関わってらっしゃる大森さんなんですが、さっきからお話に出ています早川源一さんというまさにその阪神の、まあ、あのロゴですとか色ですとか、はい、ユニフォームも決められたんですかね。
おそらくあのそういう資料も残ってますね。あの、はい、スポーツメーカーさんに指示を出してたであろう資料とかも残ってますんで、うん、はい、
でも多分早川源一さんというお名前を初めて聞いたわっていう阪神ファンの方も、ね、たくさんいらっしゃると思うんですが、はい、本当に深く関わってらしたデザイナーでいらっしゃるんですよね。
そうですね、あの、うん、本当に球団ができた1935年でタイガースで名前が決まった36年で、その時にもうタイガースのマークであるとか、うん、あのまあ、ロゴだとか、おそらくそのユニフォームとかのデザインいろいろ関わられてた方で、まあ、ただやっぱり電鉄の社内のこうデザイナーさんということなので、やっぱり作家の方とかとは違うんで、なかなかこう名前が後に残ってない、うん、で作品集とか資料集とか著作があるわけでもないということで、はい、本当にこう埋もれてしまってた存在だと思うんですよね。
その方の作品が今回本当にたくさん、はい、あの一堂に会しているっていうのは、これはうまくこうそうやって残してらした方がいらしたということですか。
そうですね、まあ、ポスターにこうサインされているものもありましたんで、それが、まあ、いろんな野球殿堂博物館ですとか、うん、西宮郷土資料館ですとか、
はい、あの沿線のね、いろんなあの、はい、海水浴場だったり、いちご狩りだったりのポスターも書いてらっしゃるので、そういうものはね、まあ、拝見したことあるんですけど、これが早川さんの作品だったんだという、はい、
あとね、あとご出身があの京都高等工芸学校でいて、今の京都工芸繊維大学なんですけど、そこの、そこにもいくつかあのポスターとかありまして、はい、であとはあの私もいろいろ調べていくうちに、あのネットの記事とかでやっぱタイガースのデザインはすごい、早川さんすごいみたいなあの記事を書いたら、まあ、それがきっかけで、うん、あの早川源氏さんのお孫さんと知り合うことができまして、
はい、そうだったんですか。
それでご家族の中で、はい、あのまあ少ないスクラップブックとかそんなに多くではないんですけども、残されている資料がございまして、うん、まあ、それを50年眠ってたものを、はい、あのいろいろこう使えるものは、うん、極力こう引っ張り出してきて、まあ、そういうのをいろいろ集めながら、こう早川源一さんというくくりであの集めて、まあ、本当にあのかつてなかった企画になったんですけれども、うん、
はい、それはあの学芸員の下村さんと、それから大森さんがかつてやりたいねっておっしゃってた、そんな思いが今回形になった、
ね、
ということなんですかね。
もう本当に10年以上前だと思いますけども、うん、本当に早川さんってすごい人なのに知られてませんよねみたいなことはね、うん、よく話をしてて、ね、でも本当に今回いろんなね、こう、はい、あのタイミングといいますか、ご縁といいますか、うん、あのこういう形ができて、だからあの、ね、こう早川源一さんの企画展っていうのが、ね、こうできたんで、あのいずれはね、まあ、これだけの功績の方なんで、はい、こう野球殿堂入りだとかね、なんかそういう世界にこう、はい、やっぱりそれぐらいの人でないと、やっぱりデザイナーとしてね本当にすごい方だなと思うんで、
ぜひ名前を、ね、はい、残していただきたいです ね, ですね、
はい、
そして今回に私、はい、びっくりしたのはチケットがもういっぱい出品というか、はい、あの展示されてまして、はい、しかもこの日の試合ではこういうことがあったっていうようなちょっとしたメモも添えられている、
は
い、
これもチケットコレクションされてる、はい、方がいらっしゃいまして、もうその方世代的には今でもまだ50代の方なんですけども、もう 100年前 の, 日本で初めてのこうプロ野球できる前 の,、初めての有料試合の野球のチケットだとかものすごいコレクションをお持ちの方 で,、
ね、で、まあ、びっくりです。
その方はもうとにかく散逸してしまったら、はい、もう大変な財産をこう失うことになるっていうので、もうご自身がもう小さい小学生とか小さい頃からもう野球のチケットを散逸させるためにはもう自分が集めるんだっていう、もうそういう使命感をお持ちで、
すごい方なんですね。
それでもう本当にもうプロ野球だけでなく、もうプロ野球以前の時代のものから含めてものすごい資料を持って、で、まあ、今回も、まあ、私はちょっと以前知り合うきっかけがございまして、まあ、今回こういう野球とデザインってやるときにはやっぱりぜひともコレクションをお借りしたいなということで、まあ、学芸員の方と3人でいろいろこう、ね、はい、話をしていると、やっぱりこれで本当に歴史が語れるなっていうのがあって、
本当にストーリーが、ね、あるんですよね、それぞれに。
本当にやっぱりすごい、ある意味では本当にすごい使命感で、やはりもうチケットからも世界史が読めるっていうね、うん、戦争時代は紙の質が悪くなったりだとか、
はい、
本当にいろいろで、まあ、その中でやっぱりタイガースの初期のチケットっていうのは非常にやっぱりよくデザインができてるっていうのも、うん、そういう方の目から見てもやっぱそういうのはおっしゃってましたね。やっぱりそういう当時職業野球っていうもの自体が必ずしもその市民権を得てるわけではなくて、まあ、学生野球があまり花形のスポーツで、職業野球はどちらかというとこう野球で金稼ぐとは何事だみたいな、そんな雰囲気がある中で、まあ、やっぱりでもしっかりお客さん来てほしいな、ファンになってほしいなっていう思いで、おそらくタイガースはチケットも作られたではないかというふうにおっしゃってまして、
そんなチケットが本当に所狭しと並べられて、もう圧巻でしたけれども、今ネット上にちょっとバーチャルなそういう世界もね、はい、構築してらっしゃるそうですけれども、
そうですね、はい、野球チケット博物館っていうその、はい、実際に場所があるわけではないんですけど、ネット上で毎日新しいチケットを、その日にちなんだチケットを、ね、こうアップされてるということで、うん、
でもぜひ大谷に行って、はい、現物を見ていただくと、
そうですね、
はい、受け取る、ね、インパクトが違うような気がしますか、でもね、チケットといえば今どんどんチケットレスになってますでしょ、はい、今後どうなっていくんでしょうかね、
だから今ね QR だけなったりとかありますけど、うんうん、あとオンラインチケットでこう印字したものがこうかすれちゃったりとか、はい、でもそういうのもなんかちゃんとスキャンされたりとか、うん、スクリーンショットされたりとかで、なんかそういうのもちゃんと残されてるそうです。だからもうチケットのその紙からまたデジタルへみたいなね、おそらくこの10年20年先も、うんうん、まあ、チケットの歴史はもうその方がしっかり継承される世界になると思います。
頼もしいですね、
はい、すごいと思います。
ぜひ頑張っていただきたいんですが、はい、さあそんな印象的なね、いろんな見物がたくさんある中で、これルートマップという、
はい、
鉄道のルートマップですよね、はい、あれが虎になってるんです、
はいはい、もう本当これも遊びというかプライベートで作ってた作品なんですけども、
はい、
でも真面目な、ところで言うと、先ほど言ったようにやっぱり鉄道の案内サインとかデザインっていうのは、うん、やっぱりこう分かりやすさを追求して、
はい、
作られたフォーマットなんで、やはり見やすい色だとか文字の入れ方とか線の太さとかっていうのがあるんで、やっぱりその路線図としてのフォーマットっていうのは、まあプロとして の, 作るノウハウがありますから、うん、まあ、そこに鉄道以外の情報を乗っけてみたら面白いじゃないか、
はい、
だからちょっと騙し絵みたいな感じで、まあ、ちょっと見る人楽しんでもらうと、うん、
しっかり見ていただくと選手の名前が、はい、
そうですだ駅の名前が選手の名前になっていてで、まあ、路線がたどると、まあ、虎の顔になってるっていう、ね、まあ、ちょっとそういう遊びみたいな。
でもこれは、
はい、
今やファンの方がたくさんいらっしゃるようで。
そうみたいですね。だからなんかね、こう何かでこうマスコミで扱っていただいたこともあったりして、ちょっとねこう知っていただく機会はいくつかあって、で、まあ、それが今回あの美術館にかなり大きなサイズで、はい、あの出していただいてまして、
ね、はい、第3章野球とファッションデザインというコーナーで、
はい、その、ね、この次の、ね、次インフォグラフィックスで、ね、
このでもなんかユニフォームも、はい、これ全部
そうです、ね、ユニフォームもあのレプリカのウルトラの夏のレプリカのユニフォームと、あとキャップ36個かな、これはあの私物です
大森さんの。
そうです。
で第4章、はい、こちらですね、はい、野球をめぐるさまざまなデザイン、はい、インフォグラフィックス。インフォグラフィックス、
はい、あのまあ、情報を、はい、まあ、ビジュアル化するというか、まあ、見える、今のことを見える化するみたいなことですけど、あの、まあ、路線図っていうのも一つの、まあ、あの線路の情報なんでしょうけども、うん、それを路線図フォーマットで阪神の選手の名前を並べるっていう、うん、まあ、そういう情報インフォグラフィックスなんですけども、
はい、
あとそれ以外だとあのやっぱ試合の結果で、あの例えばこの試合はあの阪神得点が何点だったとかっていうのを、うん、過去あの去年までで11,333試合あるんですけども、
はい、
まあ、その全試合の得点が何点だったかっていうのが、その丸の大きさで示したりとかしてですね、あの、まあ、数字を並べるというよりはこう見た目でこう感覚で分かるような、はい、うん、それをインフォグラフィックスっていうんですね。
あの月の満ち欠けもね、
はい、はい、
なんかこう見られる。
そうですね、もともとカレンダーのフォーム、もともと月の満ち欠けのカレンダーっていうのはもうタイガースと全然関係ないんですけども、まあ、そういうカレンダーにこうタイガースの日程を入れたっていうのをもう20年ぐらい前に、うん、なんか、まあ、自分のこう家で使うようにということで作り始めたんですけども、
はい、
まあ、その後何年かやるうちにそのタイガースのデータをこう365日何かタイガースにちなんだあの情報を入れておこうと、例えば、この例えば何月何日は過去何勝何十勝何十敗勝率何割とか、うん、それを全部日付ごとに集計してみたりとか、
ね、なんかね、はい、気の遠くなるような作業なんじゃないのかなって思うような作品がもうぎっしり並んでおりますので、3章と4章は本当にあの大森雅樹さんがすごく深く関わってらっしゃる。
結果的にね、なんかそういうデザインという括りの中では、はい、まあ、こういうのもこう新しい野球とデザインのあり方ではないかっていうことで、なんかそういう作品を並べさせていただくことになって、ちょっと、ね、私自身もびっくりな。
あ、そうなんですか、はい、もう図録も立派なものがございまして、
そうですね、今回500点の展示で、はい、この図録も300ページっていうすごいボリュームの内容になってます。
素晴らしいものなので、はい、限定版ということなので、もうね、なかなかもう一回売り切れちゃったら手に入らないと思うので、ぜひお早めに、
はい、
というところですよね。さあ、その西宮市大谷記念美術館、野球とデザイン、デザインでたどる阪神タイガース、7月の27日の日曜日までです。朝10時から午後5時まで、入館は午後4時半まで、毎週水曜日が休館です。入館料は一般1200円、高校大学生が600円、そして小中学生が400円です。で、西宮市在住の一般の方1000円とかね、在住で65歳以上の方は600円というような割引もございます。そしてタイガースのユニフォームを着用して お越しになった方には100円引きというね、嬉しい特典もありますので、ぜひお出かけいただきたいと思います。そして来月の第4金曜日、7月の25日は日本カレーうどん協会の皆さんをお迎えして、西宮からカレーうどんを発信と題してお話を伺っていきます。日本カレーうどん協会が西宮にあるってご存知でしたか？いやいや、どんなお話が聞けるのかね、こちらも楽しみにしておいていただきたいと思います。そして来週第1金曜は西宮市立郷土資料館の学芸員さんに担当していただいています。 7月4日は館長の氷谷和子さんをお迎えして河原木の文化財を紹介していただきます。氷谷さんへのメッセージもお待ちしています。ということで今日はデザインから見る鉄道と野球と題して鉄道デザイナーの大森正樹さんをお迎えしていろいろ話を伺ってきました。いやそうなんだって幅広いデザインの世界でご活躍なさってる大森さんのねそのなんか足跡をたどっていったらすごいなって思いましたけれども、なんかこの展覧会をご覧になると本当にあのいろんな意味でデザインがいろんな役割を果たしているという。
そうですね、うん、普段ねこうデザインっていう言葉っていうのは日常的してるけどなんかこういう使われ方もあるんだなっていうのを知っていただく良い機会になるんじゃないかと思います、うん、
そしてデザインがブランドになって、はいね、今や阪神タイガースブランドももうすごいですもんね。
そうですね、本当に90年変わらないブランドっていうのは、はい、本当にもうタイガースだけだと思います。
はいまたね、ぜひぜひこの展覧会もご覧いただいてデザインについてもちょっとお考えいただくといいのではないかと思います。というわけで大森正樹さん今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。